はい、皆さんおはようございます。私たちは愛されるために生まれてきましたと。本当に一人一人が本当に神様に愛されて、一人一人の人生が本当に一人一人の目的を持って作られて、私たちは生かされていますという今日賛美できましたことを、嬉しく思うんですけども、今日のテーマはこれでいいのだっていう、ちょっとこうセンセーショナルなテーマなんですけども、やはりという感じです。これはね、これでいいのだっていうこのフレーズがいいかもわかりませんね。 It's okay as it is という感じで、キャラクターバカボンのパパなんですけども、正式にはバカボンのパパなんですね。バカボンじゃないですね。で、彼がいつもこう、ね、最後に締める言葉がこれでいいのだという。で、ギャグの世界なんで、言えば無秩序というかね、難しく言うとですね、無秩序とナンセンスの現状肯定という、そんな言い方をしてですね、全てはこれでまとめてしまうという、無理やりというかね、である意味無責任という感じもするんですけども、このストーリーを見たときにはですね、例えば、お金持ちのおばさんがキャデラックに乗ってやってきてですね、そしていろんな自慢をして、自慢だけじゃなくて、バカボンたちをちょっとこう小バカにするという。その時にバカボンのパパがムッとするわけですね。その時に思いつくのがですね、昨日キャデラックを分解しようとするんですね。で、実際漫画ですので何の工具もなくてですね、分解していくんですけども、バラバラにして、で、道に並べるんですね。で、それ、部品を並べていくんですけども、ボディだけは、紙細工みたいにしてですね、ペタッとこう広げて、のりしろがついてるんですね。そういったちょっとした、ギャグというか、それを見てですね、おばさんがびっくりして、わーって言うときに、パパがですね、これでいいのだって言うんですね。自慢話は聞き苦しいのだと。そう言って、一つの、展開が終わるわけなんですけども、あれこれは、ギャグなんですけども、これでいいのだというその感覚、すべてを、私たちはね、これでいいのだってはなかなか言えないんですけども、物事に対してですね、私たちが考えるときにですね、これでいいのだという肯定的に考えるときにですね、脳内ホルモンが出てですね、で、体全体とか精神全体がこう肯定的な方向に向いていくと言われています。で、前向きにこう取り組んでいくうちに事態がだんだんと好転していくと、そして良くなっていく。で、これがこの、いわゆる言葉の力というか生活上の、知恵という、人間的な部分でそういうことが言えるんじゃないかと。で、この逆がですね、私たちが陥りやすいのは、これでいいのかってね、ずっとこう自問自答するわけなんですね。何をしても、何か結果が出ても、これでいいのかっていうね、いいのかって確認することは大事だと思うんですけども、ずっと言い続けていくうちにですね、だんだんとこう、不安になってきたりですね、恐れになったり、で、焦りのような感情が出てきたりなんかして、ほんまにいいんかなというね、そういう、誰か言うてっていう、そんな気持ちになってくるんですね。確認したくなってくる。ですから、これでいいのだと、肯定的に考える必要があるということなんですけども、これをもう一歩進めてですね、これがいいのだと。これがいい。で、もう一歩進めてですね、これがベストなんだというふうに、考えるとか、思い込むだけじゃダメで考えるというかですね。で、神様の本質は愛なんですよ。神は愛で。そして、神様は私たちを愛しているので、私たちのために最善しかなさらないと。ベストのことしかなさらないんですということを覚えておく必要があると思うんですね。ですから何か問題が起こったとき、問題も実際起こるんですね。その時に私たちは、神様は最も益となることをしてくださると。それは単に、益となるから お金が儲かるとか、ね、思ったようになるとは限らないと。でも神様の目から見たときに益となるようにしてくださいますと。ですからそういう問題が存在が許されているというですね。ですから、私はこういう必要があると思いますね。こんな嫌な問題を与えてくださって神様は感謝しますとかね。これを私にとって最高の恵みですって言えるように備えておきたいなと思うんですね。その時に神様の前にへりくだって言う時にですね、この気持ちが、本当に感謝の気持ちに変わってきて物事が好転していく、その時に言えるのはこれでいいのだと言えると思いますね。そしてこれが神様の本当に霊的な事実というかね、聖書にある真実なんですね。神様は私たちにベストを備えてくださっていますと。ですから、ローマの8章にあるように、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。神を愛する人々、私たち一人一人なんですけども、神の計画に従って召された人々のためには、神様が一人一人をもう計画して召されたんですね。そういう人々たちなんですと、私たちは。そういう人たちは全てのことを働かせて益としてくださることをしていますとパウロは言いました。で、全てのことなんですね。一つのことではなくて、この問題だけをこう変えてくださるというのじゃなくて、あの問題もこの問題もですね、ひょっとしたら自分のミスで招いた問題かも分かりませんし、悪魔の攻撃かも分かりませんけど、いろんなマイナスのこと、その要素が全部ひっくり返されるというね、大逆転が待っているということなんですね。で、そのことを私たち祈りによって、書いていただきたいと願うわけなんですけども、 P4K という祈りのミニストリーがありますけども、そこにも、まあ、ある一人の方が、仕事、非常に困難な仕事があるので祈っていただきたいと、だいぶ前なんですけども祈りのリクエストがありまして、で、まあ、専門的なことなんで具体的なことはあまりわからない、聞かなかったんですけども、神様に祈ってほしいと、そういう願いが、祈りのリクエストがありました。そして、時々どうですか言ったら、もうちょっとなんですって、そんな感じなんですけども、彼はその困難に取り組むときに、もう一度こう KBF のその、メッセージを、昔のメッセージをもう一度聞き直して、そして恵まれて力いただいて、そして取り組んでという、そういう繰り返しをしているということを聞きまして、そしてちょうど今日このメッセージを用意しているときですね、朝の6時58分にメールが来ました。で、これはもう P4K に載せたいと思うので読んでもいいと思うんですけども、メールでですね、以前お祈りをお願いしていた困難な仕事が先週に終わりました。神様がすべての結果にベストな答えをしてくださったと感謝していますと。皆さんのお祈りがなければこのような結果にはならなかったと思いますと。本当にありがとうございましたと。この問題を通して神様はいろいろなことを教えてくださいましたと。で、本当に嫌なことだったかもしれませんけども、この問題を通してまず問題解決された。そしてそのことを通して神様がいろんなことをまた教えてくださったと。で、全てのことを愛働いて益とした、してくださったということですね。そして、私もですね、まあ、朝の礼拝担当するようになって、まあ、メッセージするようになって2年ぐらいになるんですけども、最初ですね、一つの、まあ、懸念というかですね、思いがあったのは、皆さんが朝、ね、こちらに足を向けてくれていた。そして僕がメッセージするようになって一人去り二人去りと、で、気がついたらほとんどいなくて、で、もっと気がついた時には第一日曜日は中華教会でロブをメッセージしていると、ロブのとこ行ってましたみたいなことになってきたらどうしようかなという、そんな思いがあったんですけども、まだ皆さんこのようにして来てくれていると。で、先週のメッセージは権威と不完全なリーダーという、 で、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか、その生意気な警察、ナリが扮した。そして温厚な、ね、ジーザス、ダニ扮してくれまして、その光景を覚えていらっしゃると思うんですけども、この警察目に入るんですけども、もうその後ろにいるイエス様ですね、そのイエス様に目を向けて、そしてその、まあ、リーダーに、まあ、対処するとかね、そういう光景があったと思うんですけども、同じようにここでメッセージ私はさせていただいているわけなんですけども、その後ろにいるジーザスを皆さんは意識されていると。ですからやっていけると、だからその調子で皆さんぜひ頑張っていただきたいと思うわけですね。そして御言葉は変わりませんので、御言葉には力がありますので、ぜひ続けて ご協力いただきたいと思います。で、私もこういうことが言えるんですね。これでいいのだと。はい。で、まあ、聖書の中でですね、最初にこれでいいのだって言われた方はいらっしゃいます。天地を創造された神様なんですね。6日目に人を作って、そして見渡してですね、すべて作ったものを見て、これでいいのだって言いたいですね。実際は、見言葉はそんな勝手に書いてあかんのですけども、でもそういう気持ちだったと思うんですね。すべて満足された、これでいいのだって言われたと思うんですね。一人一人見てですね、これでいいのだ、ですから私たちはこれでいいのだの存在なんですね。作られたものなんです。そしてそれでいいのだの私たちはですねそれになってしまいましたけども、これでいいよ私たちは、ほんまにええんかなって思いがちな弱いものなんですけども、いいんですと。そしてイエス様もこう言われたんですね。ヨハネの福音書の13章でいきますかね、はい、ここはイエス様は自ら弟子たちの足を洗ったシーンなんですけども、ちょっと読んでみたいと思います。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。とありました。ペテロとのやり取りがあったんですけども、その時に13章の7節ですね。イエスは答えて言われたと。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。これでいいのだと。ここではまたすごい真実があると思いますので、ここちょっと学びたいと思うんですけども、まずこのたらいに水を張って、そして手拭いを持って来られたのはイエス様ご自身だったんですね。すべてを用意されて段取りされた。本当は昔のその時代には足汚れますね。道路歩くと土ですので、砂の道を歩いてきたら、そこの奴隷たちが来てですね、足をきれいにするという習慣があったわけなんですけども、ここではイエス様ご自身がそのような、足を拭くということをされました。これはイエス様がこの使えるリーダーとして弟子たちの足を拭くと、そしてこのことをする必要があったんですね。で、使えるところで使えることによって愛が伝わると、命令を出したりそういう支配したりするという、そういうことによって愛は伝わらないと、ということを教えようとされたと。そして弟子たちもなかなか そのことは理解できないし、そんな恐れ多いことはっていう、そういう見方で見ていた、いましたので、非常に慌てたわけなんですけども、ペテロのところまで行ったときに、ペテロも同じように驚いてですね、いや、私が本当はイエス様の足洗わなあかんのですよってね、ちょうどバプテスタのヨハネに洗礼をイエス様が受けに行ったときも同じように言ったわけですね。私があなたから受けるものべきものなんですという。そして、ペテロとの会話の中に、今は分からないけど、分かるときは来るんですって。そして、ペテロ言ってしまったんですね。決して私の足を洗わないでくださいと。非常にまあせっかちだったんですけども、ペテロの性格で言ってしまいました。でもイエス様はこう言われたんですね。もし私が洗わなければ、私とあなたとの関係は何もありませんと。それを聞いたペテロは、関係がない。そうなると困ってしまうので、もう足だけじゃなくて、体全体洗ってくださいってね、ペテロ足のね。足だけでいいんや、ね、ジーアスも言うてね。なんでか言うたら、ね、そのお風呂に入って体全体洗いましたって。でも当時のお風呂は床汚かったんね、砂やったんね。だから安い民宿みたいなもんですからね、綺麗にしたのに足だけなんかつま先で歩かなかったね、そんなような状態だったんですね。なので体全体きれいんですよと、足だけ洗ったら十分なんですと。私たちは神様のイエス様の血潮によっても清められたんですって。ですからたまに罪を犯すことがあるんですけども、罪を犯してしもうた、それからもう私神様との関係もあかんねやっていうふうに思わなくていいんですよと。体はきれいんです、もう私はきれいんですと。だから罪を犯したからといって精霊がもう逃げてしまうとか、そんなこともないんですとね。足だけきれいにしたらいい、足イエス様の血潮で洗ってもらいましょうと、ということをここでイエス様は伝えたかったと。ですから私たちも安心なんですね。最初にまず最初に、神様の恵みをいただいて、その恵みは一方的なものなんです。ですからペテロが足洗ってもらったから、返させてくださいとかね、お礼させてくださいというのは神様の恵みじゃなくて、そういうことを願っておられたんじゃなくて、ただ受けてくださいと、イエス様が足を洗ってくださいました。そして2番目に、より深く関係を持つために足を洗ってもらう必要がありますと。そして全身は清いのですって言ってくださったんですね。ですから私たちは生きている肉持っているので、罪を犯しがちなものですけども、将来も罪を犯すであろうと、だから絶えず悔い改めなさいと神様は言われています。完全じゃないので、一回悔い改めても完璧な状態で保つことはもう無理ですね。そのことを受け入れて、その時はイエス様に足を洗っていただく、もう一度足を洗って、何遍も足をもらってもって洗ってもって、本当に申し訳ないんですけども、洗ってくださいということが必要であると思います。でもう一つ、イエス様が言われた例えの話で、放蕩息子の話がありますね。これも読んでみましょうか。ルカの福音書15章11節から32節、ちょっとな読んでみます。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は、信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、夫は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、 私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、くじづけした。息子は言った。お父さん、私は天に対しても罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。お父さんがお帰りになったのでですと。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間、私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しめと言って、子ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに、遊女に溺れて、あなたの身代を食いつぶして帰ってきた、このあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。これでいいのだという。弟とお兄さん、弟は大変やったんですね。お父さん生きている時からもう財産分けてくれと。そしてそれ持って出てきました。好き放題しました。そして湯水のように使い果たしてしまった。そして飢饉が来た時にもうどうしようもないような状態になってしまったと。お父さんはある意味分かっていたことかも分からないですね。可愛い子には旅をさせろだったかも分からないです。それを持ってどうするか大体分かっていた。そして待ってたんですね。その息子を帰ってくるのを。勝手なことしやがってって怒ったわけじゃなく、言ったかも分かりませんけど、心はもういつも嘆いて待ってたと。そして息子が本当に帰ってくる姿を見た、その小さな姿を見た時にもうすでにその弟だということは分かって、走って行ったお父さんだったわけですね。はじめ弟は好き放題して、そしてもう落ちるところまで落ちてですね、その時にふと、まあ、我に帰れたわけですね。その時にもう、ごめんなさい、言おうと。で、息子にはもう戻れないかもしれない。もう雇い人でもいいわって。それぐらいの気持ちで戻っていったと。そこですね、本当に罪を持った状態ではあったけども、もう一度お父さんの方に向き直そうと、直ろうとした。そのことを、まず天の神様は、受け入れてくださるというか、ね、神様の方にまず向いて、そのことを喜ばれる神様。そして、ごめんなさいというのを待ってくれている神様なんですね。そして、息子を本当にすぐ発見して、息子と分かって、そして抱き寄せて、そして最高のものを持ってパーティーしたんですね。逆にですね、お兄さん、非常に真面目でずっとお父さんに仕えていた。でも、思ってしまったんですね。なんか不公平というかね、文句が出てきたんですね。真面目にやってきたのにと。自分にはこんなしてくれなかったっていうね。その時に思ってしまったんですね。お父さん、ケチ、不公平な人という、そういう意識を持ってしまった。ここでは、立法学者たちに言った例えなんですけども、イエス様は本当に周りには罪人だらけだったんですね。 もう主税人、遊女。でも、本当に罪を本当に許された人々たち、ごめんなさいって言うべきだということが分かって、イエス様に、神様に取りなしてください。私は罪人だったんですって認めた人々たちと、そうではない宗教学者たちのリーダーがいたんですね。だから弟は罪人、お兄さんは真面目な、死ぬほど正しいことを言う律法学者というか、その時にどちらの立場になるかなということを考えるんですね。弟の立場、もういつも失敗して、もう私許されるようなもんじゃない、でもごめんなさいって言おうという立場なのか、私そこそこやってるよっていうね、見言葉も学んでるし、祈りもしてるし、極力頑張ってますっていう立場を取るのかと、ね、ということですね。天のお父さんがどちらを喜んでくださりますか。同じもう弟もお兄さんも罪人の一人だったんですね。ですから私たちは頑張ってお兄さんのようになる必要もないんですね。弟のような状態かもわからないですけども、そこから抜け出すことができるという、このそしてそういうお父さんなんですよと、ごめんなさいというのを待っているというか、ね、そして最高のものを与えたいとい いうお父さんなんですと。ですから今本当に私本当に罪を犯していつも弱い、意志の弱いというそういう部分が終わりの方も大部分やと思うんですけども、神様はいつも待っていらっしゃる。そして私たちは怒られるために生まれたんじゃなくて愛されるために生まれたんですというね。なんか、そんな甘くていいんですかっていう意見も出てきそうですけども、それが神様の恵みなんですね。受けるにふさわしくないのに与えてくださるから恵みなんで、私たちがしっかりしているからいただけるのは上限付きの愛なんですね。なので私たちは大胆に神様に許されたんだという、許されるという、そしてベストな状態にいつも神様は置いてくださっていると。今の状態を見渡すときにもう全てがなんかもうむちゃくちゃやなと、なんでこんなことになってしまったんかなって、自分のせいやなって思うかも分かりませんけども、今の状態が最善の状態なんですと。これ思い込むだけではなくて、それが神様の約束なんですと。神様約束を変える方ではないので、ベストなものを与えますって言われていますので、そのベストなものをくださいと信じますと、今の状態感謝しますって言っていきたいと思います。そして、これでいいのだと。これは単なる思い込みではなくて、神様に信頼しますという意味で、これでいいのだと言い続けていきたいと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、またあなたが私たちを選んでくださって、そして生かしてくださっています。そしてベストなものを与えてくださることを感謝します。その約束をあなたは、曲げる方ではないことを知っていますので感謝します。一人一人本当に目的が違って、作られてますので、本当に私たちがあなたが本当に願っているそのベストなものをいただいて、それをまた生かしてあなたの御心になるように、協力していくようなそのような、力を与えてくださいますように。その前にあなたが本当に愛を与えてくださったことを感謝します。あなたが示してくださったその愛を私たちもまた分かち合っていくことができますように、そこまであなたが、引き上げてくださいますことを感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。